先週はイースター礼拝を守りました、今日は復活権限、復活して現れたという、題名になっております、復活というと、イエス様が十字架で死なれて3日目に日曜日によみがえられた、そのことをイースターの時期になりますと覚えてゆきます。で、一番初めに誰に現れたかというと、マグダラの出身のマリアだったのです。で、日曜日の早朝に、そのまた夕方頃に、今度はトマスの欠けた人たちに現れたのでありました。で、そして8日後にトマスにも11人いたところに現れて、イエス様が現れたということになります。イエス様の十字架というのはなんとなくシンボルとなっていますので、私たちは少しは思うことができます。しかし復活されたというのは、十字架のシンボルとはまた違うことになりますし、復活されたといっても私たちは目に見ることはできないのです。ただ信じることしかもうできません。本当にあったのかというふうに思う人がいるかもしれませんが、しかし教会は日曜日を礼拝の日として、それ以降定めるようになっていった。今日も日曜日になっております。本来ならば土曜日に神様を礼拝する安息日をユダヤ人は持っていたので、長い歴史があったようです。で、イエス様は復活された。弟子たち、人たちは思ったことでしょう。また生前のように一緒にいてくださると。しかし、そうではなくて、イエス様は天にある程度何日間はおられたそうですけれども、天に挙げられて、もう見えない形になってしまいました。ですから復活されたイエス様といっても、もう目に見ることはできなくなっております。さて、今日のところでは、イエス様が死なれて、マグダラのマリアで現れたというところの続きになっております。弟子たちが今度登場、今日のところから男性ですね、登場してきます。人たちはユダヤ人を恐れて、家の戸に鍵をかけていたとあります。鍵というのはおそらく木でできた大きな作りになっていたのだと思います。そういうふうに厳重にユダヤ人を恐れて集まっていたと思われます。一人でいるよりも誰かと一緒にいた方が安心なのでしょう。イエス先生がああいう目にあったのだから、今度は自分たちも目をつけられる、探られる。だから外に出ない方が良い。イエス様がいない時になっていましたので、出るのを恐れていました。で、ユダヤ人を恐れてとありますが、イエス様の死後にユダヤ人はキリスト者を迫害するようになっていきます。例えば歴史上ヤムニア会議というのがあったようです。それは、ラビたち、ユダヤ教の律法の先生、ファリサイ派の指導者たちがエルサレム神殿が壊された60年代に会議を開いたそうでして、そこでユダヤ人はキリストイエスを信じる者は 回廊から追放するというふうに決めたのがヤノニア会議だそうです。ですからイエス様の弟子たちはユダヤ人を恐れる時代にこれから入っていくことになります。まあ、今日の場面では人たちがユダヤ指導者たちを恐れて一つになって塔に鍵をかけていたのであります。まあ、そういうところへ証言者、今日のところには直接はありませんが、あのマグダラのマリアが主が復活しましたと言って知らせに来ました。他の福音書を見てみますと、人たちは彼女の言うことを信じなかったというふうにあります。前の箇所でペテロとヨハネはお墓を見た、空であったというふうに見たんですけれども、しかし人たちは女の証言を信じていなかったようなのです。そういうふうに不信仰だった人たちのところにイエス様が来て現れた。で、何と言われたかというと、はじめにあなた方に平和があるように、というふうに言われたそうです。いきなり現れた。ドアを叩いて、ごめんくださいとか言って、夕方だったので入ってきたのではなくて、恐れていた弟子たち、人たちのといきなり中に現れた。そして平和がある、あなた方に平和があるようにと言われました。いきなり入ってきたので、おそらく生前のイエス様の体では全く同じではなかったようです。トマスに傷跡を見せるぐらいの、体だったと思うんですけれども、前の体とは違っていたのでしょう。で、イエス様はユダヤ人を恐れ、一つになっていた人たちに現れて、当時の日常会話、あなた方に平和があるようにと言われました。平和があるようにというのは、当時の誰もが言っている言葉だったそうです。しかし、イエス様が言われた言葉というのは、そのまま文字通りに平和があるようにという復活されたイエス様の私たち、信じる者たちへの、この世での歩みにおける願いでもある、御心でもある、苦難の中に私たちはいます、生活して行かなければいけません。しかし復活されたイエス様があなた方に平和があるようにと私たちにも言って願われておられる。そういうふうに単に文字通りのことではないなと受け取ることができるのです。弟子たちにいきなり現れた復活されたイエス様でした。そして傷跡をお見せになったというふうにあります。十字架刑ですから、おそらく、手に、手首の方なんかだったかもしれませんが、釘の跡をお見せになったと思います。足にもおそらくあっただろうと思いますけども、ここには直接書いてないであります。で、当時は今みたいに科学とか進んでいませんので、幽霊ではないかというふうに思うたかもしれません。しかし、実際にイエス様が手と脇腹とお見せになった。服を脱いだでしょうかね。脇腹を見せたということは。で、それで弟子たち、人たち十人は、主を見て喜んだ。とあります。マグダラのマリアが、すがりつこうとしたように本当に喜んだのでしょう。しかし喜んだ弟子たち人たち10人でありましたけれども、 イエスは同じようなことを言われました。21節でイエスは重ねて言われた、重ねて言うってことはということからも、これは平和あるようにというのは単なる挨拶ではないなって、挨拶なら一回言えば言う、いいことだと普通は思ってしまいます。で、なんて言われたかというと、21節で、あなた方に平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方を遣わす。というふうに、これからなすべきことのようなことを言われました。普通の考え、例えばペテロの側だったらどう思うでしょうか。あるいはもし旧約の神様だったら、先生を見捨てて逃げてしまったので、説教される、咎められるんではないか。懲らしめられたり、滅ぼされたりするんではないか。というふうに旧約の神だったら、怖く、ユダヤ人を恐れるよりも怖くなってしまうかもしれません。しかしイエス様は叱責を全くしておられない。そういう言葉が見当たらないのです。で、あなた方に平和があるようにと、私もあなた方をこれから使わすと言われました。見捨てる、もう切るというふうに言われたわけではないですね。あなた方は今後も使わす。今度は私があなた方を今度逆に使わすというふうに、言われたのです。本来ならば神様は不信仰、死を見捨てた人を、叱ったり、捨てたりするでしょうけども、しかし、過ぎ越しの最後の食事の時にイエス様がなんて言われたかというと、パンと杯を取って、これはあなた方のために裂かれる私の体、私の血であると言って、今後すぐに聖餐式を行うようにと言われていたのです。ですから、やはり罪を犯してしまう、死を見捨ててしまうあなたたちのために、私は、罪を身代わりとなって、こういうふうに釘跡とかお水になったのだというふうに見ることができるのです。今日のことから復活されたイエス様というのはもう私たちの目には見えないです。しかしずっと教会というのはイースターの時期もそうですし、イエス・キリストは十字架で死んで復活した。これをずっと伝え続けているのが今日、宗派もちろんいろいろありますけれども、基本的なことは同じことをずっと伝え続けているのです。また、復活のイエス様が何を私たちに願っておられるのか、また何をしてくださるのかということを、今日の箇所から、読む、示しとして受け取ることができるかと思うのです。当時のあなた方に平和があるように、それが当時のユダヤ人たちで交わす挨拶であったように、シャロームというのは、そういう言葉だそうなんですね。私たちもシャロームというのはよく聞きますし、何かの会で使うこともあるのです。で、当時その平和というのはユダヤ人が求めていたものでありました。信仰が、歴史がずっとモーセの律法とか信じていたんですけども、ユダヤ人はメシアが来られる。で、神の国を建ててくださって、何をくださるかというと、平和をくださるんだ。ですから、言ってみれば、彼らはメシアを待っていた。それが日常の普通の挨拶になっていたともいろいろ想像できるかもしれないですね。ですから、あなた方に平和があるようにっていうのは、ユダヤ人の願切に求めていた、欲しいと思っていた。しかし、当時の彼らというのは、軍事的な 国によって、まあ、もたらされるんだとばかり、まあ、強く思っていた、思い描いていたのです。まあ、しかし、残念ながら彼らの期待に反して世に来られたイエス様というのが、そういう形で平和を実現しなかった方というふうにも今はなっております。武力を持って平和を信じる信仰者に与えるのではなくて、ご自分の十字架復活を通して、神様との、まあ、罪ありますけども、神が共にいてくださる、そういう関係からの平和を与えてくださるお方というにも、私たちはキリスト教として信じることができます。平和というのは誰もが願うことですし、今の私たちも平和を求めてあらゆるものを、まあ、頼もうとするのではないでしょうか。また、平和があるように、父が私を使わしたように、私が今度あなた方、まあ、使徒たちにここでは言っています。私たちにも言えることです。使わすと言われています。しかし平和といってもイエス様は、私たち、あなた方に苦難がなくなるというふうに言っておられるのではないんですね。まあ、普通私たちは平和というと、まあ、ある苦難、まあ、この当時は苦難というとこの時の苦難があったと思うんですけど、今の私たちの苦難というのはまたいろいろ形は違いますが、あります。しかしそれをなくするという平和ではないんですね。このイエス様がこれから弟子たちが苦難の中を歩んで行かなければならないということをご存知であったというふうに思うことができます。実は迫害の時代になっていきますし、はじめ申しましたようにヤムニア会議というのも、行われるようになっていきます。ユダヤ人はイエスを信じる者はけしからん、ヤウェを冒涜する者だというふうに追放するようになっていくのです。そういう苦難はなくならなかったんですね、実際に。しかし平和があるようにとイエス様はキリスト者に願われたのです。まあ、平和というのはここだけに出てくるものではありません。例えば同じヨハネの14章27節というところにあります。まあ、それは198ページですけども、198ページの14章27節、こうあります。まあ、これは、まあ、聖霊降臨後、こうなるということだと思うんですけども、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。まあ、平和を、私の平和をあなた方にも与える。というふうにあります。まあ、イエス様は父から使わされて、いろいろ3年間半経験して、最後十字架で死を遂げて、復活もこの場面ではされております。その父との関係からの平和がイエス様にはあった。これを今度あなたたちに与えるというふうに、受け取ることができるのです。また、16章33節ですね、201ページ、ここの平和っていうのが、まあ、むしろこっちの方がちょっと有名かもしれませんけども、201ページの16章3節で、まあ、これはイエス様が生前の、の語った言葉で、これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方は世で苦難がある。まあ、イエス様、苦難をなくすとは、残念ながら言っても、まあ、天国だったら、まあ、死も、黙示録にあるように、死も何とかも何とかもないというふうに、全然苦難がないと思うんですけど、この世で生きていく上には、苦難はもうあるとイエス様は言っておられるんですね。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っているというふうに、ここにも平和はどういうものであるのか。どういう平和を与えようとしているのかを、まあ、読むことができるかと思います。 確かにイエス様を信じて、もう私たちには苦難がたくさんあるんですね。形はいろいろ違いますけども、人それぞれ抱えている課題とか、あるいは症状とかも違うと思いますけども、苦難がなくなるってことは、実現するにはないわけなんですね。しかしイエスは平和を与えると言っておられ、あなた方に平和があるようにと、今も私たちはそう願っておられ、受け取ることができる。まあ、これは、そう言えるかと思います。ですから、苦難がなくなるんではなくて、まあ、普通苦難に対して私たちはどう思うでしょうか。苦難そのものをなくそうというふうに、まあ、するのではないでしょうか。まあ、ある程度それも必要になってくると思うんですけども、イエス様が言っておられる苦難というのは、そういうものに、なくすんではなくて、言ってみれば対抗して打ち勝つことのできる、そういうものを与えてくださるということ。そういう拠り所、信念、まあ、そういうのが神と私の関係ということにもなります。で、それこそが、本当に苦難とか、あるいは悩みとかから解放してくれるものというふうになっていくのです。そういう意味で、そういうのがイエス様がキリスト者に私たちにも与えよう、与えたいと願っておられるシャローム、平和、あなた方に平和があるようにということではないでしょうか。ユダヤ人をこの時、人たちは恐れていました。こんな自分たちが、なんか、イエス様のように、処刑とか、何度か引き出されるんではないだろうか。しかし、イエス様は平和があるようにと言って、あなた方を今度使います。実際これから聖霊が、まあ、下っていく、ペンテコステ、ふうになっていくんですけども、聖霊を受けて、人たちは、それぞれ別々のところに使わされるんですね。今までは11人だったら、まあ、12人だったら、12人固まってイエス様とずっとついていたんですが、今度は彼ら一人一人違うところにイエス様によって使わされていく。そこには一人一人苦難があったということ。苦難がなくなっていた。ないところに使わされるんではなくて、あるところに今度彼らは使わされて、行きます。で、彼らはそういう苦難に対して信仰、神との関係をよりどころとして打ち勝つ希望、慰めを見出していったのではないか。それは私たちにも同じように言えることではないでしょうか。まあ、この時ではイエス様はもうこれから昇天されても彼らの目には見えなくなって、前と同じように一緒に見える形でいることは奇跡を起こしたりすることはできなくなってきます。苦難がこれから彼らに臨んでいくのです。で、イエス様はこう言われました。22節と23節で、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許されなければ許されないまま残る。まあ、聖霊を受けたってことはイエス様がこれから昇天されてから与える、まあ、ペンテコステにもこれは当たるわけです。そしてこの12人の使徒たち、まあ、使徒たちというのは特別な地位が与えられていく、教会を形成する柱となって、実際に今度彼らが洗礼を授けるようになっていくんですね。そういう権威がこの人たちに与えられていく。まあ、人たちというのは特別の中の特別な地位が与えられるのです。まあ、そういうことを言っているというふうに受け取ることができるでしょう。ですから、あなた方が許せばというのは、まあ、教会だというふうに今見ることができます。以前、12人の人たちというのは、イエス様からそれぞれ伝道に使わされたということが福音書に書いてあります。どういう権威かというと、 病を癒したり、汚れた霊を追い出したり、そういう権威を与えて伝道に使わせていったんですけども、今度は罪を許す権威を彼らに与えて、彼らを伝道に、まあ、教会形成に使わせていきます。まあ、平和っていうのが今日のところでは、まあ、2回言葉が、まあ、出てきて、挨拶にも重ねて言うとか言って繰り返されています。平和、まあ、それは、インマヌエルというか、神が共にいてくださることからの平和ということです。まあ、本来罪ある私たちは神に叱責されたり滅ぼされてしまうものであります。しかしイエス様が、罪を代わりに負ってくださったので、神が私たちと共にいてくださるということです。そしてこの世の苦難がある中で、それを、打ち勝って、よく、よりどころというのが私たちにはないわけではないということになります。で、この場にトマスはいませんでした。トマスも大事な人でありました。で、リディモと呼ばれるトマスというふうに書いてあります。まあ、リディモは、こっちの本名だと思うんです。トマスがあだ名みたいなの。リディモが本名で、まあ、名前には当時いろいろ意味があったようなんですが、双子という意味があるそうです。まあ、二つのもの、まあ、つまり二面性があるというふうにも受け取ることができる。まあ、実際トマスはイエス様を信じていたんですけども、見ないで信じ、見ないと信じないって、そういう二面性を持っていく。まあ、そういうのは私たちとみんなあるわけです。まあ、そういうのはトマスがいなかった。で、今度、彼にも現れるんですけども、他の十人の弟子たちはトマスに、私たちは死を見たというふうに言ったんですが、彼は何と言ったかというと、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、私はこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。実際見て、触ってみなければ私は、あなた方が言っても、私だけは信じませんよと約一週間言い続けたということにもなるんですね。で、そういう中、8日経ってイエス様が再度現れて、まあ、トマスは、まあ、信じたということになります。で、トマスにも、あなた方に平和があるように、まあ、当時の挨拶ですね、言われて、あなたの指をここに当て、何々なさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。というふうに、まあ、これからの彼のことを思っても言われたのだと思います。まあ、そういうふうにして、疑い深いトマス。まあ、これはトマスだけではなくて、私たちにも言えることです。見ないと信じないぞ。というふうに、まあ、復活されたと言っても、私たちも見えませんし、まあ、信じない心もたくさんあるわけです。しかしそういうトマス、言ってみれば私たちにもイエス様は現れてくださり、あなた方に平和があるように、またイエス様を見ないで信じる、そういう信仰を与えてくださる。それが復活されたイエス様なんだな、というふうに思うことができるのです。まあ、信じると言っても信じない苦難とかあれば私たちは信じなくなってしまいますけれども、それでもイエス様は私たちを叱責なさらず、共にいて信仰も与えて、世に打ち勝つように、いろいろと、いろいろなことを通して教えてくださるお方である、というふうに今読むことができるのです。まあ、今日のヨハネ福音書というのは、20章で本来終わっていた物語だそうです。まあ、21章から少し内容が変になっていく、つながりがないようになっていきます。これは後から付け加え、何らかの意図があったとして付け加えられたんではないかというのは、本来はここで終わっているんですね。で、最後のところで何て書いてあるかというと、まあ、込み出しで本書の目的。まあ、これは後の聖書共同訳、まあ、 作った、編集した、つけた、勝手につけたものなんですけども、この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためである。また信じてイエスの名によって命を受けるためである。たくさんこの他にもイエス様は奇跡を行われた。まあ、実際、本当に後々語られるようになった奇跡というのは、イエス様の復活が一番大きいこと。というふうに、まあ、教会はずっと今も伝えて、イースターというのも位置づけているんです。しかし、本書の目的ってあるんですね。あなた方、これは私たちにも言えることです。あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。まあ、命というのは、イエス様が十字架で死んでくださり、三日目に復活してくださった。それを通して新しい命が私たちに与えられるのです。そしてイエス様の願いというのは、苦難の中でもあなた方に平和があるように、そしてイエス様が人たちをこれからいろいろな危険なところ、苦難があるのを使わせたように、私たちもイエス様に一人一人がそれぞれ使わされていく、まあ、今置かれている場が使わされていく、いるところであります。まあ、罪があり、弱さがある私たちであり、平和といっても、いろいろなものに寄りすがろうとして、それを乗り越えていこうとしてしまう、まあ、偶像礼拝に傾いてしまう私たちなんですけども、まあ、それで苦難の前で私たちは泣いたり、落ち込んだり、いろいろなことをしますが、しかし、私たちのために死んでくださったイエス様が今日のように私たちも共におられるということを私たちは知ることができるのではないでしょうか。まあ、時間の関係で今日は読みませんけども、今日の関連するところとして、牧会手帳にこうあります。第2コリント4章7節から18節。これは329ページです。まあ、これは開けませんけども、パウロが書いた言葉で、土の器に私たちは新しい命をいただいている。新しい命によって、四方からなんか行き詰まりがあっても、打ち滅ぼされない。それを乗り越えていくことができるとパウロは書いている箇所です。まあ、第2コリント4章7から18、329ページで、あともう一つのところは民数記13章の1から2と17から33です。これは、モーセのいた時代で、モーセが出エジプトで、荒野のところを通って、これからカナンの地に入ろうとして偵察隊を送ったというところで、偵察隊は一人が積極的な、まあ、強い住民がいる。でも信仰よく近づくことができるよって言って行ったんですけど、ほとんどの偵察隊は、あんな強いのに私たちは弱いから勝てないと言って躊躇した。というのが書いてあるところなんです。ですから、やっぱり苦難というのはパウロがそうであったように、出エジプトの奇跡を経験して導かれた民がそうだったように、苦難というのはやはり置かれているんですね、私たち。なくならない。というふうにも言えます。しかし、世に打ち勝つことができる平和をイエス様は私たちに与えてくださる。ですから、私たちには希望や慰めが全くないわけではないというふうには言えるのです。では、お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様の十字架と復活の、出来事、そしてイエス様、復活されたイエス様は何を願っておられるのか、私たちは知ることができました。世には苦難があって、私たちはそれに対していろいろなものを持って打ち勝とうとしますが、あなたが、神様がイエス様を通して与えてくださったもの、この世にどうか、これに慰め、希望を見出すものと今後もさせてください。病や課題を抱えている人たち、方々に、主による癒し系が一番良いものを一人一人にお与えください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。